社労士アッキーの社長の思い。おはようございます。熱い思いで会社を経営する社長さんを応援する番組、社長の思い。パーソナリティのアッキーこと社会保険労務士の太田彦です。社長の思いは、日本を支える中小企業の社長さんに、社員さんやご家族への思いやご自慢の商品への熱い思いを語っていただく番組です。本日のゲストは、メタリカ工業株式会社代表取締役、千草光一社長です。メタリカ工業株式会社は、病院や研究所に医療機器や理化学機器を製造販売されている会社です。千草社長、おはようございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、改めまして、千草社長、おはようございます。
おはようございます。
前回に引き継ぎまして、お越しいただきましてありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
前回はですね、会社のお名前の由来とか歴史とか、取り扱いされている商品のお話などをさせていただいたんですね。で、今回は、社長ご本人のお話をお聞きしていこうかと思います。大丈夫でしょうか？
大丈夫ですよ。はい、なんなりと、
はい、よろしくお願いいたします。はい、まずはじめに、メタリカ工業、株式、会社ですよね。はい、で、この間ちょっとお話で、本当はサンダーだというふうに名前をつけたんだけど、はい、お客様がみんなミタと呼ばれるので、 そのままメタリカということになったと、
なっちゃったんですね、
いうことですね。はい、で、そのサンダーの由来をね、ちょっと前回言い忘れたんですけれども、はい、お生まれがサンダー、はい、兵庫県のサンダー、
兵庫県のサンダー市ですね。はいはい、そこの、商店街の中にあって、はい、で、うちの父が、21歳の時にね、大阪に出てきて、はい、商売を始めたんですけど、はい、その前は古道具屋やったんですね。
三田で古道具屋さんをされてたんですか？ですね、
で、ひいじいさんが古道具屋、はい、で、じいさんはちょっと早く死んじゃって、はい、で、親父が小学校5年生の時にも亡くなってしまって、それで、戦争中はひいじいさんが、その古道具屋やってて、はい、亡くなって、で、結局、大阪に出てこないと仕事がならないということで、親父が出てきて、で、ガラスのものを扱う商売を始めて、
はい、それが大阪市北区でガラスが多かったので、そこで始めたっていうことですね。はい、です。はい、結局生まれは三田だけれども、育ったのは大阪市、
大阪です。
はい、っていうことなんですね。はい、どんなお子さんだったんですか？
いや、その子供の頃はですね、割と引っ込み思案だとか何とか言われましたけども、家がですね、ガラス工場と事務所と、それから自宅とが、一緒になったような、典型的な、大阪の中 その工場の
昔の中小企業の
そのままですね。はい、1階にその工場とか事務所があって、2階に住み込みの人たちと一緒に住んでるというようなことで、ほとんど、働く母と、もちろん父と母の間で、それから住み込みの人たちの中に囲まれて、兄弟3人、私は長男ですけど、育ったという感じですね。で、
弟さんと、
妹と弟という感じですね。
だけども、店の人たちも
一緒、
お母さんの子供さんみたいな感じで育ってきたっていう。
母はもう3食ね、賄いをするわけですよ。 だから何人分ものご飯をね、は
い、まあ、10人とか20人とか炊き出ししてるみたいな、
炊き
毎食炊き出ししてるみたいな、
で、はい、まあ中学出たり、はい、ここ出てもうすぐ働きに来た人たちだから、はいはい、ものすごく食べるんですよね、はい、でも私もその影響を受けて、はい、未だに食べるの早いですよ
そうですね先ほどちょっと、ご飯を先にいただいたんですけど、はい、もう私が一口食べようかなと思ってる間に終わってましたね、
はいはい、未だにこうもうなくなっちゃうんじゃないかという思っちゃって、
なるほど、
はい、パックかけたら食べてみます、
ね、兄弟だけじゃなくて他の人からも取られるかもしれないって
そう
そういう感じで、はい、もうお食事が早くなったっていう、
はいは
い、まあ、たくさんの兄弟の中で育ったみたいな感じで育たれたんですね、
はい、可愛がってもらいました、
はい、そういうことなんですね、
はい、
で経歴とかね、まあ、お聞きしたらですね、まあ、兄弟ですよね、
まあ、兄弟ですよね、
優秀な、
はい、もうそういうことないですけどね、もともとはあんまり成績よくなかったんですよ、
小学校の時、
小学校の時はね、はい、成績表にね、はい、1とか2とかね結構あったんですよ、
そうでしょ、
いやあったんですよ、ほんとそれから
授業兄弟行く人が成績小学校の時1とか2って、授業中は
じっとしてくださいとかね、はい、こういろいろ通信簿に、ね、はい、書かれたんですよ、
あ、そうなんですか、
で、まあ、なんか笛をなくさないでくださいとかね、はい、隣の人と仲良くしてくださいとか、はい、要するに、まあ、多動児ですね、昔なんでね、だったかも分かりません、
はい、ね、今でいうところのね、
今でいうところね、はい、でも、まあ、そういうなったのはやっぱり親も忙しかったし、はい、で周りに、まあ、大人も、まあ、お兄ちゃんたちがいっぱいいてて、はいはい、その中で
わちゃわちゃ
わちゃわちゃ
そうだったから、
そんな勉強なんかする間はなかったんだけど、はい、まあ、うちの母の 親っていうおばあちゃんがね、はい、私のおばあちゃんが、はい、いや、うちの父に、ちょっとは子供の教育のことをちゃんとしなさいよってこう言われたということで、はいはいはい、小学5年生ぐらいの時に先生のところに相談しに行ったんですよね、はい、それは両親揃って、
はい、
俺はもうそんなこと言われると思わなかったんで、はい、びっくりしたんだけど、はい、そしたらその先生がとうちの父が、はい、えらい意気投合してしまって、はい、で一緒になんかジュースに飲みに行って
先生と親が意気投合する今じゃ考えられない
ですね、お父さんは仕事頑張ってくださいと、はい、私はもう小一君をなんかまあちゃんと頑張って教えますからって、
はい、
もう
先生が言ってくれた
んですか、先生がそう言ってくれて、はい、なんか知らんけどそういうふうな雰囲気に乗せられちゃって、はい、まあ、少しずつ勉強するようになって、はいはい、まあ、その先生が教えてくれたのは、はい、まあ、とにかくもう一回基礎からね、
はい、
1年生から教科書を1回ずつ全部やってみなさいというようなことを教えてもらって、はいはい、もうそれが今の自分の勉強方法の元になってるかも分かんないですね、
勉強の仕方を教わったっていう感じなんですね、
よく勉強を教えるっていうけども、うん、勉強の仕方を教える方がいいんですよね、はいはい、だって勉強して物事をいろいろ教えるというよりも、はい、やっぱり自分でやらないと身につかないんで、はい、僕はそれがラッキーだったと思いますね、はい、
でそのねやり方を教わって、うん、地道に積み重なってっていう、
うん、そうそうそう、
そういう、まあ、勉強の習慣っていうか、うん、できたっていう感じですか、
そうですね、うん、まあ、うちの子供たちにも、まあ、勉強をその時期にはね教えてくれとか教えたこと、勉強教えたこと一回もないですね、仕方だけ、
はい、
うん、なんか、小学校の時もう塾は行かせないとかで、まあ、頭の中で思ってたんですけども、はい、なんとかペン先生とかね、はい、なんかいろんな添削があって、はい、もういっぱい子供が貯めてたんですよね、はい、お父さんこんな貯まっちゃってとかね、はい、でまあ、おだてもっとやれへんとか言ってたけども、はい、実際はやり方、
はい、
うん、いつまでにどんだけやらなあかんかっていうのを、
仕事の工程みたいな、
そうそれをもう割ってやるんですよね、
いつまでに、
いつまでだから1日で1ページやりなさいと、
はい、
だからもうそれ以外はやったらダメとか
言って、2ページ目やりたくてもやるな、
やめてって言って言う、はい、だそれだやめてって言うと、はい、子供は少しやるんですよね、ちょっと1ページ半ぐらいで、そしたら明日は半分遊べるよ、
あ、なるほど、
遊びなさいって、
1も多くやってるから、
そんなことをやってるうちに、はい、だんだんとペースが上がる、はい、これはもう勉強だけじゃなくて、はい、仕事のやり方も一緒、
はい、
僕はそう思ってます、はい、
じゃあ社員さんにそういうことも伝えられてる、
う
ん、
そうそうそう、もう仕事が詰まってきたらね、うん、そういうふうに分割してやったら、うん、もう今日はここまでやればいいじゃないの、
うん、
もうこれはやめようここでね、うん、とか、あるいは2人でやれば、はい、これ半分ずつやれば、はい、もっとできるんじゃないとか、はい、 もういろいろこうアイデアをね、はい、でもやり方ですよね、はい、
ちょっと気が楽になるようなアドバイスをちょっとするっていう、う
ん、まあ、人間誰も能力が同じで、はい、そんな違いはないんですよ。だからできるだけこう気持ちよくやれるっていう方法をこう考えてあげると、
はいはい、
うん、まあ、そういうことが地道な積み上げにつながっていくんじゃないですかね、
はい、素晴らしいですね。まだじゃあまあ、お子さんもね落ち着いて、うん、お父さんに、まあ、別に嘘つかないんで言われるってことですよね。ということは、社員さんもやっぱり、うん、ゆっくり落ち着いてやっていって、うん、一歩ずつ仕事ができるようになっていけばいいっていうことで焦る必要もないですもんね。
そう、やっぱり社員の成長が、はい、会社の成長と、
はい、
もうそれ社員にも、まあ、新入社員にも全部言うからね、はい、うん、だからその社員がこう戦力になってきたら、はいはい、本当に楽だもん。周りの人だって楽だもん。
あ、まあ、あ、そうですよね、うん、先輩社員も会社
会社も、
まあ、経営者も、ね、
楽だし
社長も楽になってくるってことですよね。
で、そういう先輩が成長したという姿を見て、はい、また新入社員もまたそれ、まあ、育っていこうと思うし、はい、まあ、うちの会社みたいなちっちゃい会社だけど、はいはい、もうそういう会社ですよっていうことを、はい、とにかく、まあ、PR できたらね、はい、また入ってくる人も、はい、まあ、応募してくる人も、
まあ、安心で、はい、だからホームページに、ね、社員さんの声がいっぱい載せられてますもんね。
社長が出てきて、ね、ガーガーガーガー言ってるようにじゃなくて、はい、やっぱ社員がそうやってやっているというのが、はいはい、まあ、一番いいことで、はい、うん、社長はこうやって、まあ、ラジオ出て暇をしてやってたらいいんですよ。
いやでもなんか生活習慣ってかね、先ほどお聞きしたら朝5時起き、
うん、朝5時起きですね。
もう習慣として5時起きになってるっていう。
そう、これはね、まあ、目覚まし時計いらず、
はい、
どんな遅く帰ってきても、
はい、信じて飲んで帰ってきても
5時には目がパチッと開く。これもう本当、どっか出張行っても同じですね、
はい、うん、まあ、そういうリズムができ
てるんですね。そういう
リ
ズムになってて、うん、はい、まあ、1日朝早く起きたら、はい、もう、まあ、いろいろみんな自宅したらね、はい、会社行くわけですけど、はい、会社行くまでの間はもうひたすら掃除、はい、
掃除、
うん、この町でね育って、あ、まあまあ、食住が近いからね、
はいはい、
もうその間にこうゴミを拾って会社行くんですよ、
はいはい、会社に行くまでの道筋はゴミ拾いをしていくっていう感じなんですね、
うん、まあ、誰も朝早いから誰も見てないけどね、はいはい、もうまあ2時間前、まあ、9時から会社始まるけど、はい、7時前にも会社行ってるから、
7時前には会社に
会社行って行くんですか。でそれで、はい、やることもいろいろ決めてて、はいはい、
メールチェックだとか、
そうそう、メールチェックもあるけども、はい、まずは、まあ、掃除して帰って、掃除してくるでしょ、
はいはい、
ゴミ捨てて、
はい、
で、会社のいろんなトイレの日めくりとかを全部もう変えて、はいはい、でちょっとお稲荷さんとかね、
いろ
いろお祭りしてるわけですよ。
お水変えたり、
お花変えたり、お花変えたりね、
はい、
してで、そこでまずやるのは社員パートさん、まあ、今46人かな、
はい、
全員の名前を言うの、は
い、全員の名前をお稲荷さんに向かって言うんですか。
そうだから、お稲荷さんっていうか、あと、まあ、寺のね、
はい、
第二の八坂神社さんとかいっぱい神社さんをお祭りしてるところ、
はい、
ところで、
はい、
社員全員の名前を、まあ、名字も、
はい、
名字も名前も
全部フルネームで
言わないと、
はい、
やっぱりね、
はい、
もったいないじゃないですか、
はい、
まあ、それと、
はい、
まあ、おじさんとかおばさんだとかね、
ご自分のね、
まあ、親戚だとか、はい、あるいは
奥さん、
うん、まあ、もちろん女房子供、はい、だから、はい、最近はちょっと孫、
はい、孫さん生まれたんですよね。
そうだから、いとこやとかね、はい、なんかいろんなもう知ってる名前いっぱい言ってですね、
はいはい、
でそれで、まあ、その時にいろんなことを考えるわけです。社員さんの、はい、あ、今日は誕生日やなとか、あるいは奥さんどないかな、なんか言ってたなとか、は
い
は
い、一人一人思い出して、
一人一人いろいろ思い出して、はい、で、ありがとうと、
はい、
ありがとう、もう本当感謝しかないですよ。もう今日一日こうやってね、はい、スタートできるということに感謝をして、
はいはい、
でそしたらだんだん自分の、まあ、はい、心がね、はい、こう落ち着いていくというか、
はい、
もう前日いろんなことがあったとしても、 まあ、いろいろ今苦しい状況があったとしても、その中でやっぱりこうやって生きててここへ来れるっていうのが、はい、そのすごいありがたいなと思って、まあ、それをまあ毎日繰り返してるわけね。その後ちょっとゴルフのスイングを、
あ、ゴルフのスイングをね、はい、ちょっと体も動かしとかないとね、
うん、で
イメージをね、
イメージを、はい、でそういうそれもルーティーンっていうんですよね。
ルーティーン、
そうそう、こう構えてこう打つまでの、はい、これを毎回やってる、はい、もう下手くそだから、はい、もうとにかく
まあ入っていっちゃうけど、
とにかくそれもすぐなんか上がっちゃうし、はい、なんだけども、はい、そういうことはもちろん繰り返してね、はい、習慣に落とし込んでやろうかなということ で、まあ、はい、それで事務所に降りてきて、はい、メールをチェックしたり、はい、あるいは新しい、まあ、情報を仕入れたり、はい、まあ、そういうことをやって、ポチポチ社員が来ると、はいはいはい、いうのが一日ですよね。
朝5時から起きて、
うん、
すごいね、時間かけて、
これは親譲りかもわかりません。
お父さんお母さんがされてたんですか。
いや、亡くなった会長もね、
はい、お父さんですね、
いつもね朝早く起きてね、はい、うちの親父はね風呂入るんですよ、はい、歩いてきて帰ってきて風呂入るという、
ああ、はいはい、散歩に行かれる、
そうそうそうそう、はい、阪神大震災の時もね、はい、お風呂の中でね、はい、地震に遭った人ってね、あんまりな、中ではなかなかいなかったかもわかりませんけど、
朝5時ですよね。
その時間は風呂入ってたんでね、はい、で散々こう三田の町を歩いて戻ってきて、はいはい、で風呂入ってたら地震があったという。
大丈夫だったんですか。
いや、ね、まあ、ちょっと崩れたところもあったとありましたけどね、はい、うちの親父はもっと面白いエピソードはね、はい、起きて、はい、たら真っ暗だったんだって。
で起きて真っ暗だった。
起きてで時計なんか見ないからね、はい、自分の体内時計で起きてるから、
うん、お父さんも、
うん、でも実はね、なんか3時頃に起きたみたいね、はい、で、あ、これはまだ朝が早いから暗いんだと思ってね、はい、3時だと気がつかずに、はい、で歩き出したね、三田の街をずっと。
三時だと気がつかずに。
そう、だから三田から
5時ぐらいだと思って。三
田ぐらいまで歩くのにね。はいはい、ずっと歩いてて、いつもだったらここで夜が明けるのにな、全然明けへんな、はい、とか言って、はい、で帰ってきたら、はい、まだ4時か5時ぐらいだったね。
はい、
要するに、時間を間違えて、早起きしすぎて。
はいはい、体内時計がね。
そう、はい、そんな親父だったけど、はい、まあ、それと同じような、はい、まあ、早起きの習慣はあります。
あ、そうなんですね、はい、成功する人は早起きとかって言うんですけれども、その習慣がご家族にあるっていう、
そうそう、だ習慣っていうのが一番いいのかなと思いますね。
習慣化するっていうことがね、
そうそうそうそう、
決めたことをまあずっと続けていく、
うんうん、でいいと思ったことを、うん、そのいっぺんにね何でもするっていうのは、うん、すぐ上空になるとかいうのは難しいんですよ、うん、はい、だからそうじゃなくて少しずつこうだんだんとこうレベルを上げていく、はい、でなくて、まあ、同じことをこうずっと繰り返す、
はい、
うん、まあ、そのさっき言ったお稲荷さんの横に白龍さんというところがあって、ここはお経を言わないといけないんだけど、
白龍さんというのは
白蛇さんね、
白蛇さん、
はい、うん、それはもう水の神様で、はい、昔から祀ってあるんだけど、はい、まあ、それのところでは般若心経と観音経を言うんだけど、うん、
はい、
もうそれも最初はその親父が言ってて、はい、それを聞きながらプチモゴモゴしてたんだけど、
はい、まあ、小さい時から
自分でやっぱり読むようになって、はい、知らない間にこうもう覚えちゃうんだよね、
は
い、うん、まあまあそれだってすぐに覚えようと思って一生懸命やったらすごい疲れるけど、はい、もう読むのを長いことを続けたら自然に覚えていくんで、
はい、
あんまりこう、うん、ペースを、はい、まあ、上げて、
はい、
いろいろ覚えなあかんとかね、はい、なんかするんじゃなくて習慣化していくと、
はい、
いつの間にかこんなこともあんなこともできるようになる、
はい、あ、なるほどね、
うん、と思います。
少しずつね、
そうそうそう、
はい、
無理しないこと、
わ、うん、かりました。でちょっとだけ休憩、うん、はい、入りまして、まっすぐですね、後半入りたいと思います。 はい、では後半といってももう少ししかないんですけれども、これはですね、この番組は社長の思いという番組なんですね、うん、
はい、
ですからこれからですね、まあ、今もいろいろ語っていただいたんですけれども、うん、社長が今ですね、ちぐさ社長が思っておられることをですね、思う存分ですね語っていただこうかなと思うんですけれども、まずなんか座右の銘ってあります？
座右の銘って言ったら、まあ、先週も言ったかもわかりませんけども、はい、まあ、ホームランはいらない、
ホームランはいらない、
ヒットバントで十分ですと、はい、いうことですね、
はい、
まあ、やっぱり中小企業が、はい、大きなものを狙うっていうのはね、
はい、
やっぱりこう強いリスクが大きいし、
はいはい、
だから、まあ、大きなものっていうのはやっぱりみんなが狙ってるわけですよね、はい、だから そうするとこうやっぱりこう、まあ、人数かけたところとかお金かけたところとか、
はい、
まあ、そういうところに、まあ、負けてしまうっていう、
ね、
こともある、はい、まあ、そういうことじゃなくてやっぱり中小企業は中小企業で自分のところしかできないこと、
オンリーワン、
オンリーワン、はい、でそこで早くそれをやってナンバーワンになって、
はい、
っていうことで、まあ、やっていく方がいいと思うんで、はい、まあ、さっきのコツコツと一緒で、
はい、
まあ、ヒット、は
い、
バント、
はい、
まあ、あるいはもうデッドボール、はい、まあ、フリー人間でも何でもいいから塁に出てコツコツやっていくことの方がもう大振り満振りで振り回したらもう倒れちゃうんじゃないかと、はい、
続けていくっていうことがね、
そういうことですね、社員さんと
社員さんのご家族の生活も責任を持ってるっていうことですもんね、経営者は、
経営者、まあ、健康経営ということでね、
は
い、
健康経営でしたね、
社員さんの、はい、まあ、心の健康、体の健康、はい、そして、まあ、仕事の健康、
はい、
まあ、いうことをね打ち出していますけども、はい、まあ、それぞれやっぱり家族がいらっしゃいます、
はい、
まあ、うちは3分の2女性だから、
はい、3分の2が ね、
女性だから、はい、まあ、子供さんがいてる方、はい、ご主人もいてる、もちろん、はい、そのご自身の健康もあるけど、
はい、
介護されてるとかね、はい、まあ、もう今もう出産間近だとか、はいはい、あるいはまあ、妊活してますとかね、いろんな方がいらっしゃるんですよ、はい、だからそういったところをやっぱり、まあ、状況次第いろいろ組んでね、
はい、
やっぱりそれぞれの方の、まあ、健康であること、はい、っていうことを追求しないといけないわけで、
はい、
でもそれを基本になるのはやっぱりお客様に喜んでいただく、
はい、
うん、ことでやっぱり、自分たちもその、はい、こう喜べるというか、はい、そういう仕組みをね、
はい、
こうやっぱり しっかりとみんな意識して、はい、行動するっていうことじゃないかなと思うんですね、
仕事の健康が、
そう、
そう、心の健康にもつながって、
そうそう、ね、体の健康、ね、
健康にもつながる、
うん、
で家族も健康でないと、そうそう、自分もしっかり働くっていうのは難しいですもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、家族の健康っていうのが、うん、で辞めていた、うん、社員も いてますよね、まあ、そういうのも僕はなんとか、ご家族を含めてということを考えてもやっぱりそうはいかない場合もあります、うん、でも本当にそれが基本やと思いますね、社員に全員が、あるいは社員家族も全員がですね幸せになれる会社を目指したいなと思いますけども、
なんかお聞きしてるとですね、
うん、
ご両親が始められた会社が住み込みで、
うん、
家族のように社員さんを扱ってらっしゃったっていうのを、まあ、ちぐさ社長も、
うん、
社員は、まあ、住み込みではないけれども、
お母さんみたいに言われたよ、うちの母はね、
はい、
社員がもう私の兄貴やとか、
はい、
姉のような同じようにね、
はい、
扱って、
はい、
でもう中学校出てきた子たちいたから、はい、ご飯もお世話もするし、
はいはい、
あるいは下着を買いに行ったり服を買いに行ったりとかね、
はい、
そういうのも、まあ、母はやってましたね、
はい、
でそしてやがてその結婚するんだって言ったら、はい、お見合いをさせたり、
はい、
お見合いをしたら今度、まあ、泣くほどしたり、はい、もう子供が生まれるって言ったら病院へ連れてた、はい、奥さん病院連れてたりとか、はい、
もうそこまで、もう家族ですよね、
もう家族そのままでしたね、
はい、
うん、でそういう人たちがやっぱり長く会社に勤めていただいてたと思うし、はい、私が社長になってからも、はい、そういう方が何人も、
はい、
もう本当に、まあ、65、70っていう年までいていただいて、
はいはい、
で、まあ、定年退職していた、はい、行かれた というのを見るとね、はい、やっぱり、まあ、うちの両親ができたことも間違いがないし、はい、それを何とか自分も、はい、あと継いでいきたいなと思うし、
はい、
また自分の、まあ、後継者たちにもね、はい、そういう思いをね、はい、こうずっとつないでいってほしいなと思いますね、
は
い、
今娘さんのお婿さんが、うん、そう、まあ継承していくということで、
うん、
また同じようなやり方を、
うんうん、やってくれたらいいなと思いますけどね、はい、
もうその本当に親がやってたことを子が見て、
うん、
つないでいってると。
そうですね、うん、まあ、そういったことをこうやっぱり社員の皆さんと一緒にね、はい、まあ、自分たちの子どもたちにも同じようにね伝えていかないといけないし、まあ、そういったことをやっぱり、まあ、させるわけですよね。仕事としてやっぱりこう、求人活動だとか、あるいは、まあ、営業活動も何も、はい、みんな全部ね、はい、次の後継者にやっぱり手伝わせて、
はい、
でやっぱり自分の身になるようにね、はい、してもらおうと思ってます、
はいはい、奥様もすごいあれですよね、
うん、家内も働いてます。家内も、まあ、会社で働いてくれてます
ですよね、はい、なんか社長の奥様っていう感じで、は
い、いや全然もう
本当にいらっしゃらないって感じですよね。
もう掃除だとかね、なんとかもう、はい、いろんなことをやったり、はい、もう
同じですね、子育てしながら、
私は雑用だとかなんか言って、はい、いながらやってます。はい、
まあ、素敵な奥様、
いや、まあまあまあ、そうです ね、ありがとうございます。
家族を作られて、だから、会社全体がご家族っていう感じ。
そうですね、だからさっき
おられるってことですね、
社員の、ね、名前全部覚えてっていうことと、はいはい、それから、まあ、年度の初めになったら、はい、社員の、ね、はい、誕生日を、ね、はい、全部手帳に書いて、
あ、手帳にね、
うん、書いて、はい、でその誕生日が来たら
それが始まりなんですね。そうそう、手帳に書くこと、
そこで誕生日のメッセージをね、はい、こう送るんですよ。
あ、誕生日になったらね、
そうそう、はい、ね、まあ、お花とかなんだか送るまでのそこでは要せんけど、はい、社員の誕生日には、はい、おめでとうとかなんか言って、はい、メールを送って、はい、でこんな風になってほしい、こんなこと大丈夫ですかとか期待してますよとかね、はい、そういう思いを、はい、パートさんまでみんな、はい、それ伝えています。
はい、
はい、
確か三者面談でしたもんね。
そうそう、
いろいろなことを、
三者面談して、はいはい、その、まあ、いろんなお声をね、はい、聞かせていただくっていうことで、まあ、そんな細かなね、うん、フォローがやっぱり大切なのかなと思うし、
はい、
それをもう年度年度のね、はい、もう行事にしちゃったらいいんですよね。 あんまりこう、はい、
大変と思わない、
大変と思わない、はい、それがまた、ま
あ、手帳が来たらまずは誕生日を書くんだって、でも素敵なことだと思いますけど、
う
ん、
それを習慣にしちゃう、
はい、
うん、で年の初めには、はい、大体全般的な、はい、世間の状況とか、はい、外部の要因をいろいろ書いて、
はい、
それから、まあ、会社の各部署のいろんなテーマを書いて、
はい、
そういった、まあ、年始の思いをこう伝える、はい、紙で書いて渡す、
はい、
だからこれ一生懸命書かないとね、はい、できない、まあ、それしよう。それから8月には技術発表会ということで、はい、まあ、社長の発表だとか、はい、各部署の発表してもらうというふうなこと、まあ、そんなことも全部こう行事として習慣化しているっていうのが、
はい、まあ、習慣化してる、はい、ということが一つ一つ積み重ねて、はい、
そうですね、
それが、まあ、社員の成長であり、うん、社長の成長であり、会社の成長である、そうです、そしてそれが伝わっていくとお客様が感動していくと、
はい、
会社を作りをされている、
はい、そうです
っていうことですね、
はい、
すいません、時間の方が来てしまいまして、まあ、お聞きいただいたリスナーの方にもですね、ちぐさ社長の、こんな社長いらっしゃらないと思うんですよね、まず誕生日から書き込んでいくっていうね、もう熱い思いが伝わったんじゃないのかなと思います。本日はありがとうございました。
いいお話をお聞き
いたしました。それでは、社長の思いですね、ちょっと胸が詰まっちゃいましたけれども、ありがとうございました。それではまた来週お聞きください。失礼いたします。